おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝も聖書から神様の愛をあなたと一緒に味わっていきたいと思います。
創世記30章1節から13節。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。すると彼女は言った。では私の橋ためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。さてレアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の男の子を産んだ時、レアは、なんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言って、その子をアシェルと名付けた。
ヤコブは双子の弟でした。父そして兄を騙して祝福を独り占めしてしまって家にいられなくなりました。そしてお母さんのお兄さんであるラバンのところに行って、レアとラケルという姉妹と結婚しました。このおじさんのラバンとの駆け引きもありました。そして今ラケルとレアの間で、二人の妻の間でまた人間関係のごたごたがあるんですね。彼の人生、人間関係のごたごたがですね、ずっと、続いているんです。人間関係がなぜこうやってうまくいかないのかな、これをこの箇所を読んでいて、私は3つ、いやいや4つの言葉が足りないんではないかと思ったんですね。ある時私が南の国の動物園にいたらですね、2組のおばあさんと孫が手をつないで歩いていたんです。どちらも3歳ぐらいの男の子でした。どちらも60歳ぐらいのおばあさんでした。一人の子供がおばあさんに言いました。おばあちゃん、喉渇いた。そしてジュースを買ってもらって、おいしいって言ってるんですね。まあ、これはよくある光景かと思います。もう一人の子供は、おばあちゃん、ジュース買ってください。そしてジュースを買ってもらったら、おばあちゃんありがとうって言ってるんです。皆さんはこの2つの違いが分かりますか？もう一度繰り返しましょうか。おばあちゃん、喉渇いた。おいしいと言った3歳の男の子。そしておばあちゃん、ジュース買ってください。そしておばあちゃんありがとうって言った子供。これは相手の気持ち、相手の存在を思うか思わないかの違いなんです。喉渇いた、自分の感情ですね。おいしい、自分の感情なんです。そこにおばあちゃんはいてもいなくてもいいんですよ。ただジュースあればいいんです。ところがおばあちゃん、ジュース買ってくださいっていう人には、おばあちゃんがいて、そのお願いがあるんですね。そしておばあちゃんありがとうって、おばあちゃんへの感謝があるんです。そこには2つの言葉ともおばあちゃんの存在がしっかりと認識されているんです。相手の気持ち、相手の存在をきちんと思うか、それとも自分の気持ち、自分の存在だけを思うか、それがこの2人の3歳の男の子の違いだったんではないかなと私は思ったんです。実はヤコブには先ほど言いました3つ、あるいは4つの言葉が欠けていました。 一つ目がですね、ありがとうです。この箇所をずっと読んでみて、家族がその相手に向かってありがとうっていうシーンが出てこないんです。そしてごめんなさいとも言っていません。自分の非も認めていないんです。そして先ほどジュース買ってくださいって言ったように、お願いっていうのも出てないんですね。ありがとう、ごめんなさい、お願いします、その3つが圧倒的に足りてないんです。そしてその上で人と人をつなぐ言葉として、関係を示す言葉として、愛してるよ、大好きだよって。先ほどの3歳の子供のうち、どっちがおばあちゃんありがとうの後に、ね、飲んだ後におばあちゃん好きだよって、愛好きだって言えるでしょうか。それは後から言った方ですね。おばあちゃんジュース買ってください、おばあちゃんありがとう、そしておばあちゃん大好き、おばあちゃん喉乾いた、うめえ。これではおばあちゃんがそこにいないんですね。この3つ4つの言葉を失って、ヤコブの家族はちぐはぐになっていったんです。ありがとう、ごめんなさい、お願いします、そして愛してるよ。この言葉を失うと、私たちは相手を、その相手の気持ちを、その相手の存在を認めない集団になってしまうんです。その集団はきっと悲しい集団なんではないでしょうか。神様に対しても私たちは同じことが言えます。何かいいことがあるとラッキーって、何か悪いことがあるとムッカー、まるで神様など存在せず、自分の感情をラッキーとかムカムカするとかイラつくっていうふうに生きるのか。いいことがあった時に神様ありがとう、辛いことがあった時に神様助けてくださいお願いしますと言って神様の存在を知って生きるのか。これは生き方の豊かさが大きく変わってくるんではないでしょうかね。実は私、先ほど一つ嘘を言っていました。何かと言いますと、二組の孫とおばあさんと言ったんですけれども、実は二組じゃないんです。一人のおばあさんが二人の孫を引いてたんです。その二人はいとこ同士でした。そして同じ三歳同士だったんです。そのおばあちゃんは二人に同じようにジュースを買ってあげたんですね。一人の子が、おばあちゃん喉乾いた、ちょっと今悪意を込めて言ってしまいましたけれども、一人の子が、おばあちゃんジュース買ってくださいって、ああそうって、じゃあタカちゃんにもあげましょうねって、ハルくんにもあげましょうねと言って、二人の子供に同じようにジュースをあげたんですね。そしておいしいっていうこと、それからおばあちゃんありがとうっていう子に対して、二人ともニコニコニコニコと笑顔を注いでいたんです。人間のおばあちゃんでもそんなことができるんですから、神様はもっと私たちに愛を注いでくださいます。もっと等しく、もっと大きく、神様は私たちに愛を注いでくれるんです。認めない人、神様を認めない人、神様の存在を認めない人、神様を拒む者、神様はその方を呪いません。その方まで含めて愛してるんです。その方まで含めてイエス様の救いに預からせようとしてるんです。認めないものを、拒むものを、神様は忍耐強く期待して待ってるんですね。そして愛し続けるんです。今この4つの言葉、ありがとう、ごめんなさい、お願いします、愛してます、これが出ないあなたは神様に呪われているわけではありません。神様はそんなあなたを愛しています、待っています。そしてあなたはその愛で変わることができるんです。それは自分を認め、相手を認め、神様を認め、ありがとう、ごめんなさい、お願いします、愛しています、この4つの言葉に生きるものとしてあなたを変えてくださるんです。どうか今この4つの言葉をあなたの人生の中で生きる言葉としてみませんか。そしてこの4つの言葉で あなたの人生をもっと豊かにしてみませんか。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。